小木曽しぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり日常報告会。さあ始まりました。
はい、始まりました。
すいませんね、慌てさしてね。
ああ、ね、ちょっとね、30分早く始めたんですよね。
そうなんです
よ。はい。
いや、そんなこと聞いてる人はもう関係ねえですけどね。
すいませんね。ちょっと30分早めただけで、その土下座マーク使いすぎだと思いますよ、やっぱりちょっと。
俺使ってた？
いやいや、使ってないですけど、今会話の中に土下座マークが入りすぎてた。そこまで、そんな30分早くしたぐらい大したことじゃないので。
俺にも土下座マーク使ってないよ、LINE で。
ああ、そうですか。僕も使って、うん、だから。
お前使ってる？
僕も使ってないですよ、だから。
使った、まあ、今日朝。
ああ、いや、だから、小木さんには、使っていいってことになったんですよ。
あ、そうだったっけ？
はい、そうです。小木、いや、それはそれでなんかけど、変な感じしますね。なんか、小木さんには使っていいっていうのも。
なんかね、俺にだけ土下座しろみたいになっちゃうね。
そうですね。
意味が違うよね。
確かに。まあだからなんか、確かに使わないという選択は、
うん、
確か難しい選択でもありますね。
そうなんですよ。
確かに。やっぱり簡単に頭を下げちゃダメだったのかもしれないですね。
いや、そうなんですよ。それちょっとね、俺課題なんですよ。
ああ。
頭下げときゃいいだろ、みたいな。
まあまあまあまあまあ、そういう、ね。
感じでしょ、徳間さんって。
いやいや。ああ。
違うのかな、ま
あ、いや、なんか、
ね、違うんだったらいいんだけど。
そうですね。その、なんか、悪意はないですけれど、自分が引いとけば、みたいなシーンは多いかもしれないです。うんうん、
ああ、そうね。
そうですね。
じゃあ僕も一緒ですもん。
なんか、小木さんも、すごいそういうタイプですもんね。
そう、あんま良くないな、と思って。
ああ、確かに。自分が引いとけば、みたいなね。僕は、先日、初めて人生で、持ち投げっていう。
おう。
持ち巻きでしたっけ？持ち巻きですね。
貸し投げ持ち巻きね。
はい、体験して。
え、すごい。今でもあるんだ。
今でもあるんですよ。
名古屋のね、風習で、結婚式とかね。
お菓子巻いたりとか。
持ち巻いたりね。
だからそういうのは有名なんですけど、僕の近所ではそういうのなくて、多分初めて経験したんですけれど。
家のやつもやるよね。家の胸上げ式じゃ
ね。ああ、ありますね。
それ何でやったの？
それはですね、岐阜の美濃加茂の、僕のなんであの時村があるところなんですけれど。
僕の
僕のなんで、はい。
お前のじゃないでしょ。
いやいや、もう僕の、はい。
いや、人のだろ、あれ。人の土地で勝手にやってるやつでしょ。
人の土地を僕の土地っつってるだけですけど。
そう、はい、お前のじゃないでしょ。
まあまあ。別名僕の土地っつってるだけなんで、人の土地なんで、まあまあ、まあややこしいですけれど、ね、はいはい。で、そこの、なんか7年に1回だけ観音様がこう、ご開帳みたいな、
うんうん、
なんかそういうイベントがあって、そこで餅巻きをやったんですけれど、
うん、
まあ、
うん、
結構、まあ田舎の方なので大規模に入るんだと思うんですけれどね、
うんうん、
結構難しくて、
お
はい、あ。思ったより、なんかもうちょっと簡単かなと思ったんですけれど、うん、で、その時にさっきの話じゃないですけれど、
うん、
奪おうと思えば奪えるんですよね。まあ、子供とかも結構いっぱいいるんで、下に落ちてるんで、わーなんつって取り合いになるんですけれど、やっぱその時も、そこで奪っちゃえばいいんですけれど、
うんうん、
まあ、やっぱりその、自分が譲っとけばいいや、みたいな。
それは正しい判断だと
思う。いやいや。あ、それは、あ、それはそれでよかったですね。
正しい判断だ。いや、
けど結果僕はあまりお餅を手に本当に入れれなかったんです。要するに、ダイレクトキャッチみたいのでしか手に入れる。だから下に落ちたのはどうぞみたいになっちゃってたし、うん、なんかよく
それと土下座は違うんじゃない？それはいいと思う。
土下座で思い出したんだけど、喋り出したんですけど、ね、今。
いや、でも節分の豆とかもそうだよね。
節分の豆もそうですか？
豆はあの、だって力士とか投げてるじゃん、よく。
だからあんま、
知らん？
だから僕、餅巻きも初めてだったぐらいなんで、力士の豆巻きもあんまり体験したことないんですよ。
嘘だ。
はい。
え、知らない？節分とかで力士が、
なんかありそうですね。
寺とかで巻いてるよ。
なんかありそうですね。
そうそう、あるよ。
行ったこともあるんですか？
いや、ちっちゃい時あるんじゃない？
ああ。
でもなんか嫁さんとかちょこちょこ行ってたから、
うんうんうんうん、
まあそれは力士じゃないと思うけど、節分の豆巻きもあるよ。
で、それは豆を拾うってことですね。
そうそうそうそうそう。その時はすごいおばあさんたち。本当に。
ああ、その時はまたちょっと譲り合いとかじゃない。
じゃないない、もう、セリアーかと思うぐらいの、スピーディーに動くよ。
削り合い、削り合いですか。
削り合い、うん。プレミアリーグ、みたいな感じだよ。
いや、けど昨今ですけど、
うん、
なんかその、野球とかでもなんかホームランボールを、
うん、
こう、子供が取ったやつをなんか大人と奪い合いになってなんか大人が奪ってわーなんつって喜んじゃったのが、
うん、うっかり炎上するってことね。
うっかり SNS に上がって、
うん、
炎上しちゃったみたいなね、結構よくあるじゃないですか、
うんうん、あるね。
だからやっぱりこう餅巻きだってね、みんなスマホ持ってますから、
うん、
うっかりこううわーなんつってやった子供から餅ね、奪ってやったーなんつって言ったりうっかり SNS に上がっちゃうってこともありえますからね。
え、そういうのが嫌だから奪わなかった
ってこと？いやいや、違う違う。まあ、いや、けど、よぎったっていうのはありますよね。
はいはい、ああ、まあね。
ああ、だからそれはちょっとまた土下座とは違うんですね。
違うと思うよ。まだその、徳松 AI としてはちょっとなかなかまだ成長しきれない
。
難しいな、この AI だけは。
ね、情報を入れてる情報、状態なので。
そうね。まあ気持ちはわかるけどね。
まあ、まあけど、その、謝っときゃいい、譲っときゃいいは、ほんと良くないですね。
それは違うと思う。うん、だけど、まあ、さっきの餅巻きはいいんじゃないかな、子供に譲る。
譲ってあげたいですもんね。
なんかね。
いやいや、まあ、まあまあまあまあ。まあそうですね。なんか譲っとけ安全みたいになっちゃってると良くないですよね。
良くないよね。
まあけど別に、そう考えたら別に僕も子供に譲ってあげたかったわけでもないですしね。
ではないじゃん。
まあまあそこ。
まあ、欲しかったね、餅がね。
まあ欲しかったんですけど、まあ大人げないかなとかね。そういう感じですかね、うん。
どうなんだろうね。ちゃんと仕切ってくれたらいいけどね。どっちなのみたいなとこあるじゃん。そう、神社の人も神社の人でさ、はいはい、寺の人も寺の人でさ、いや、ここはもう公平に子供、うん、じいさんばあさん関係なく取り合いましょうって言ってくれれば。
いやいやいや、なんか、いや、バトルロワイヤルみたいな、なんか、今から殺し合いしてもらいます、みたいな。
ね、いや世の中を分かってるためには、
はいはいはい、
そういうこともあるから、これも教育の一環なんだから、もうおじいさんばあさんも頑張りましょうみたいに言ってくれやんね。
だから、
徳馬さんもやりやすい
の、ね。別にああいうのもなんかその祭り事なので、もちろんそんな意味はないんでしょうけど、ただでさえあれですよ、なんかまあまあ貴族の遊びみたいになってるんですよ。僕初めて体験したんですけど、すごい高いと、まあまあ楽しそうでしたよ、持ち投げてる人、もう、
いや、それは絶対そうですよ。
人が、うわー、群がって。
力士の説問もそうだ。やっぱり。
うわーっつって、
そんなに豆欲しいかねみたいな顔してるもん。
いやいやいやいや、そんな顔はしてないです。
してない？
うん。
してないといいんだけど。
してないといいですけど、まあ、そうも見えちゃうっていうね。
見えちゃうね。
部分においては、なんか、今から、子供、老人関係なく平等にとか言い出すと、なんか余計覇王感が出ちゃうんで。
まあ、そっか。
難しいですね。だから、まあ、さっきの絵文字使わない同様、これはやっぱ難しい問題ですね。
巻くからおもろいとこもあるし、な、配ったら普通だしな。
いや、配ったら普通ですよ。だから。
いや、なあ、やっぱ巻くということのね、行為が面白いわけね。
思った以上に面白い、楽しかったです。
うん、あれとかもそうじゃん。なんか、昔舞台とかでやっとて、なんか手拭い投げたりするやんね。
ああ、なるほど、
うん。プレゼントにね、はいはい、サインボール投げるのと一緒でさ。
ああ、なんかありますね。はい、そうそうそう。はいはいはいはい。そうですね。
あれもなんか投げる方としてはなんかね、やっぱりそう。優越感あるだろうね。
優越感、まああるで、それあるでしょうね。ないっていうのはさすがに嘘ですよね。
そうだよね。
ありますよね、そら。
考えもんだね、持ちますね。
いやいや、だから、いや、そうなってっちゃうんで、
不衛生かもしれない。
だから、その、
もちろん。でも最近あれだよね、ビニール袋に入ってるでしょ？
も
ちろん。
ああ、もちろん、あの、ビニール、個別で入ってますね。だから、もちまきまでね、コンプラに引っかかってしまうとあれなので、まあ、あれですけれど、まあ、簡単に譲るとかね、まあ、頭を下げるということには、ちょっと改めて考えたいなとは思います、ね。
なるほど。わかりました、はい。さあ、それでは行きますか。
はい。
みんなの日常報告会。はい、このコーナーはハッシュタグなごこそハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。
さあ、というわけでですね、今日も日常報告を行かせていただきますと。
はい。行きましょう。
感じですかね。徳間さんから行きますか、恒例の。
あ、じゃあ、どうしますか？一発目よろしいでしょうか。
大丈夫ですよ。
じゃあ行きます。お豆さんの日常報告です。おぎすけの日常は、まるでジブリのような優しい世界だ。やっぱり金曜は名古屋でこっそりを楽しみにしている自分がいる。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがたいね、
嬉しいですね。金曜日になると、あって思うわけですね、名古屋でこっそりだっつって。
これなんだろうね、おぎすけの日常ってどの話でジブリのように感じたの？
まあそれは、その通してじゃないですかね。
そうだよね。ジブリの世界観というよりか、むちゃくちゃ庶民の世界だ。
いやいやいやいや。いやいや、だから、それは小木さん。
まあそうか。そう空間としての優しさか。なんか、まあ、それは嬉しいな、言ってもらえると。
ジブリ、
ありがたい。
これは最高の褒め言葉なんじゃないですかね。なんか、わかります。なんかそのトトロとかそういうやつですよね。
そっちか、ナウシカとかじゃないよな。
なオウムが。いやいやいや。
自然を聞こえる、聞こえるわ、みたいな。
ああ、確かに。
山が聞こえる、泣いてる、みたいな。そっちの世界観もジブリだけどね。
まあそうです。
そっちじゃないよね、
きっと
ね。
思いっきりあれ戦ったりしてるんで。
う
ん、
そうだよね。
多分、確かに、ね、確かにジブリってナウシカもありますからね。
ラプタもあるからね。
ラプタもありますからね。いや、多分僕、あれ一番好きですかね、魔女の宅急便。
あ、そうなの？
そうです、
珍しいね。
あ、そうですか。子供の時は、やっぱりああいう魔女の宅急便の、何？特に事件なく終わっちゃったみたいなのが、なんか何が楽しいのか分かんなかったんですけれど。
あ、事件なかったっけ？
いや、魔女の宅急便、ありますよ。多少あるんですけれど、多少っていうか、うんうん、まあで。
壮大ではないってことね。
壮大ではないっていうことですね。確かに。なんか
ラピュタとかナオシカとか壮大だもんね。
壮大なので、なんかこう、誰かの陰謀が絡んでるとかでもない話なので、うんうん、けどなんかね、大人になってなんかふと見る機会があった時に、
うん、
なんかもう、まさに日常を感じるような映画なんですよね、あの作品は。
ああ、なるほど。
とある一日をただ本当切り、まさに事件あんま起きないんですよ、あれ。
いや、もうでも、むちゃくちゃ放棄で飛んどるけど。
いやいやいや、だいぶ、それ自体は、大事件やけど。それ自体は事件ですけど、いやいや、
大事件やけど。
放棄で飛んでるのは、向こうでは日常なので、事件じゃないですから。
向こうの世界だよね。
いや、本当になんかちょっとね、忘れ物しちゃったとか届けるとか、その程度のことしか起きないんですけれど。
なるほどね。
あれ僕、なんとなく大好きで、なんで、あの雰囲気じゃないですかね。
うん、まあそうね。
おぎすけは、
うん。まあでもあれだね、こうやって聞いてくれてるって、くださってるちょこたは嬉しいですよね。
あ、まあまあまあもちろん。それはね、嬉しいです。はい。
またちょっとね、素敵な日常が届けれるようなね。
そうですね。はい。
人間でありたいですよね。
ま
あ、
僕もおぎすけのトトロになれるようにね。頑張っていきたいなと。頑張っていきたいなと思うんで、はい。
妖怪の方ですか？
妖怪の方にね、はい。
妖怪感はすごく出てる、
ね。そうですね。けど、ジブリ感ではないんです、ね。
ジブリ、水木感の方がすごい。 ジブリよりかは水木な感じがしますよね。いやい
やいや3文字なだけじゃないですか。共通点、はい、水木でやっております、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いていきましょう、はい、安助さんからいただきました。近所のお寺でお祭り、暑いので T シャツ短パンに息子はかき氷、パパはビールで、もう夏であることを宣言します。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いいですね。
いいですね。日常ですね。
いや、俺もね、ちょっといよいよ、これあれだよね、きっとお昼だよね。
ああ、はいはいはい。
いや、ちょっとお昼ビールデビューしようかなと
思って。おー、なんか。
俺意外としてないの、お昼ビール。
優雅の象徴ですね、それは。
そうそう、昼飲みね。
昼飲み。
昼飲み、夕方飲みね。
いいね、
なんか、
ね、
そのサボってる感っていうよりかは、なんか一日が潰れちゃう感があるのよ。お酒飲むと俺。
はいはいはい、はい。
だから昼飲んじゃったら、うん、もう、
なんかその、
もういよいよ今日一日終わっちゃうなっていう感じがあるから、うん、あんまりしないのね。
なるほどね、はい。
だけど、なんかここ最近、うん、いや、ちょっとそういうことじゃないのかなって、これ安月さんに聞いてみたい
な。なるほど、先輩にね。
先輩に、はい、この昼、牛、飲む感じ、
うん、はい。
なんか悪くないなって思ってね。
いやいや。解決は今してなかったけど、悪くない。
そうそう、まだだってしてないもんだ
けど。一日潰れる可能性はもちろんありますよね。
そうそうそうそうそう、そ
う。
だからたまにその音楽ライブのフェスとかで、それをちょっとやってんだけど、
なるほ
ど。だからその時とはちょっと違うじゃん。なんかこの、ふとお祭りに行って飲んじゃうか、みたいなさ。
なるほど。
とかと、まあ、今日はまあ休みだし、昼から飲むか、みたいなさ。
なんかね、僕、今のこの短時間の間でも、うん、その一日が潰れちゃうのと、
うんうんうん、
一日を潰しに行くのではなんか違うなという、何か、小木さんからパワーを感じましたね。
いや、だからそういうことでもない。
いや、全然違った。全然違う。
いや、
なんか違うんですね。ああ
。いや、なんだろうな。なんだろう、寝ちゃうなぁと思ってね。お酒飲んだ後って寝るから、俺。
けど、今後、ちょっとたまにやっていきたいんですよね。
やっていきたい。デビューしてみたい。
ああ、デビュー。
多いのよ、やっぱり。
デビューはだってとっくにしてるわけですね。場合によって。
いや、でも完全デビューじゃないじゃん。なんかそれを目的に飲んで
る。ああ、なるほどね。
流れの中で。
で、飲んじゃった。
なんか飲んじゃったみたいなこと。
自分の意思で。
意識的に今日は昼だけど飲むかとか。
とかをしたい。あ、なるほど。
うん。うん。やったことないから。
あ、そうですか。いや、けどこれもう本当に安助さんが言ってますけども、夏の宣言。
そうそうそう。
間違いないですね。
夏が来ただね。
夏。いや、本当に。
夏がそうさせるのかもしれない。
春がないまま夏が来たので。
そうそうそう。あったかいし、なんかビールも美味しそうやん。
いいですね。
なんか最近なんかさ、本当に多いのよ。なんか昼から、飲ませてくれるようなお店もさ。
ああ、そうなんですね。
そう見てるとね。
はいはいはいはい。
なんか昼からなんだけど飲みたいなっていう感覚をちょっと持てるようになってきた。
確かに。昼飲みといえば確かにビールですね。
なんかね。ビールだよね。
なんか、またね、ちょっと違うお酒だとちょっと。
うんうん。
なんか、一日台無しにしちゃう感とか出るかもしれない。
いや、お前そう、ビールに対しての信頼度高すぎるんだって、お前。俺全然この前飲んだ時すっげえしんどかったからね。
あ、そうなんですか。
おお、この前ビールしか飲んでないけど。
ああ、まあまあまあ、まあ。
関係ねえなと思って。
あ、そうですか。
その時の体力によるわ。まあまあまあ、そんな感じで。ありがとうございます。勇気をもらえたよ、これは。
あ、勇気を。
もう夏だ、夏。
夏、もう、なるほど。
いいんじゃねえかな、ビールね。
いいんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。ということで、じゃあ、次、私、行きたいと思いますが、YNG さんの日常報告です。
はい。
物忘れシリーズ。最近の日曜日の夫婦の会話。先週の日曜って何しとった？何しとったっけ？どっか行ったっけ？何しとったっけ？ああ、あそこ、どこ？ああ、あれあれ、あそこだって。
おめでとうございます。
そうですね。何の情報もなかったです、
ね。でよくあるね。
まあそうですね。あれだけで会話が終わっ、昔はまだね一個情報があってのあれなんですけどね。あれとあれだとやっぱりさすがに
ね、
ちょっと答えもなかなかわからないですけれど、まあね、ちょっと記憶がちょっと忘れることが多くなるなんていう話もね最近出てますけど、まあけど多分これYNGさんの場合ご夫婦でなんか通じてるんで、
通じてんだろうね。もう見てる映像は一緒だよ。
見てる映像が一緒なので。
いや、俺この前そういえばそれの話になるんだけど、
はい、
そう徳松さんとも飲んだ時に、
はい、
また一個会話をさ話そうと思ってたんだけど、
はい、
なんか知ったのはね。
知った。はい。
それぞれに、そこは怖い話じゃなくてね、
はいはい、
あえて言うけど、仮想現実って存在してるよっていう話で、
仮想現実。
仮想空間、
はい。仮想空間。パラレルワールドとは違う。
では違う、違う。要は隙間があるっていう話なんだけど、
はい、
あ、確かにそうだなと思って、まあ、例えば今でも、あれってなったじゃん。
はい、あれ。
YNG さんと奥さんの中では、あれってなったら、
うん、
頭の脳みその中で、一個そこの隙間の中で想像したあれが映ってるわけじゃん。
う
ん、
そうですね。はい。
で、まあ、それがわかんない。例えば、それが仮に、まあ、わかんない。なんかの映画を見に行ったでもいい。
ああ、はい、はい、はい。
そしたら、その映画っていうのが想像の中で生まれてるじゃんね。
生まれますね。はい。
そこに一個空間が存在してるっていう話で、
わかる。
だから、なんていうの？例えばそこに、浮かんでるじゃん。例えばわかんないけど、丸いものって言って徳間さんに俺が言ったら、
まあ、よく
のが映って
漫画とかでよく表現があるのだと、うん、アニメとかだとね、ファンファンファンファンなんつってこう、
そうそうそうそうそうそう、引
き出しが出るようなイメージで、
そうそうそう、うん、でそれが丸いものがあるじゃん、はい、でそこにはあるんだよね、何かしらが見えないけど、
はい、
見えないけどあなたには見えてるじゃない、
見えている、はい、
それをまあ一個の仮想空間として捉えるんであれば、
はい、
これは人によって物事が見えるものとか見えてないものとかがどんだけ差が出るかっていう話なの。今から話。
ああ、まあまあそうですね。確かに、
うん。そう。で、それってすごく面白くて。
はい。
だから、別にこれ、強制するわけじゃないんだけど、本を読んだりとか、文字を知っていたりとか、物を見ていたりとか、
はいはいはい。
いろんなものを知っているって、どんだけ得とかではないんだけど、見える世界が全然違うんだよね。
要するにまあ、想像力が広がるというか、はい。
そうそうそう。で、そうなると、その会話も合うというか、例えば、見てきたものが多い人と見てきたものが多い人が喋った時の会話が、まあ通じ合ってしまうとか、わかるしかわからんとかっていうふうに言われちゃう、まあ悪い言い方だとね。そういうこともあるじゃん。
なるほど。だからそれが共通することが多ければ多いほど、その空間っていうものは、
そうそうそうそうそう、
共有できる可能
性が充実していくっていう、うん。
充実していくし、共有できる。
そうそうそうそう。
率も上がるということですね。
うん、あ、これはでも確かにそうだなって思ったの。
ああ、確かに。
あ、だから、あ、そうか、物を見た方がいいっていう、そういうことかとか、
あ、
物をした方がいいってそういうことかって、ふと思ったんだよね。
じゃあこれはまた飲んだりね、おしゃべりした時に詳しく聞きたいですけれど、
うんうん、
これも物理的に存在するとかそういう話じゃないですよね。
そう、だから存在する話じゃないけど。
けどですよね。
うん、そうそうそう、はい。でも、存在はしてないんだけど、確かにあるよね。
うん、ある、まあもちろん、そういう。
そうそうそう。だって自分の中にはあるわけだから、ね、見えてるわけだから。だからこの不思議な感覚っていうのはなんかちょっと面白いなって。
だから僕はこれ逆に捉えると、
うん、
そこの違いも、なんかやっぱもっと今、こういう時代だからこそ認可、認識していきたいなって思いますね、その。
まあね、そうね。
一つの、あれあれって言ってることでも、
うん、
その人が想像してる世界っていうのは、やっぱり全然違うものがね、
そうなんです、
見えてるという、
そうそうそう、だから
自分の
そもそも違うからね。
自分の物差しだけで、
うん、
あれを判断しないという想像力も、
うん、 必要だね。
すごい必要なんじゃないかなと思いますね。
そういうことを言いたかったんじゃないかな、このツイッターで。
いや、多分違います。
あの、YNG さんは、それを、みんなに、名古屋を通じて、
いやいやいや、YNG さんは、
X を通じて言いたかったんじゃないかな。
先週何したか覚えてないだけです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ続いて、行きましょうか。TW2020 さんからいただきました。本日の日替わりランチはこちら。ハンバーグ定食。数量限定のランチ売り切れの時があるんだけれど、その傾向と対策は分かってきたかも。常連への道。おめでとうございます。
いやー、
これね。
日常報告対象じゃないですかね、今年。
これまたね、出たよね。これまたいいのがね、はい、TW2020 さん、まあ、この番組ではまあ有名人ですよ、まあ、もう言ってみればね。
もう言ったらね。
はい、で、この X で上がってる写真がね、
はい、
いつもすごい豪華な、とか、
まあ、
もうよう食うな、この量、みたいなの。
まあ、そうです
ね、豪華。今回に限ってのこのハンバーグ定食ね、めちゃくちゃシンプルなわけ。
ああ、そうなんですか。
そう。
ハンバーグ定食な
の。このシンプルすぎるのも食うときもあるんだって思ったのがちょっと面白かったと。でも逆にこれ、傾向と対策は分かってきたっていうので、はいはい、本当は違うランチを狙ってたの、多分。
はい。
で、売り切れだって、残念ながらハンバーグ定食になったんじゃないかな。
そうなん
だ。から、この傾向と対策をやりつつ、
はい、
常連への道を進み出したっていう。一個の宣言なんだよね。
いや、なんかもう、TW さん考察の、なんか、学者みたいな感じになってますけど。
俺もハンバーグ定食な意思を感じるね。
まあ、完全にね、今、小木さんがただ想像した世界なんでね。
うん。これ面白いね。
認識と合ってるかわからないですけれど。ハンバーグ出てこないな。どこ、
ああ、
これですね。
そう、むちゃくちゃ普通でしょ？
そうですね。ハンバーグちっちゃいですね。
ハンバーグちっちゃいでしょ？らしくないでしょ？
らしくないですね、これ。
そう。らしくない、
ね。ああ、そうなん。らしくないっていう。ああ、そうなんですね。
そう。なんかあったんだよ。これ多分ドラマあるんだよ、ここにね。
ああ、そうですか。
いやー、面白いですね。
やっぱ TW さんのこの、日中は素敵ですね、本当に。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。最後もう一個ぐらい、どう？
あ、いいですよ。じゃあラストぐらい行きましょうか。
ラスト行きましょう
か。はい、お願いします。
行きます。
はい。
黒柳りんごさんの日常報告です。
はい。
アホみたいに散財しました。明日から、左右だけで行きます。
おめでとうございます。
黒柳りんごさんが散財してきたということなんですが、これ ね、写真に載ってるヒデのグッズが、
ね、すごいね。
すごいいっぱいあるんですけれど、まあ、黒柳りんごさんがピアスだらけな理由がちょっとね、あの謎解けたような感じ。
確かに。
ヒデ
って言ったら僕らのもうカラオケとか行ったら絶対ヒデ歌ってっからね、俺。
ああ、そうですね。歌ってますね。やっぱ僕ら、
世代だね。
世代ですよね。
こんなん言ったらあれだけど。
やっぱ僕、未だに TikTok とか見てるとヒデの動画回ってきますからね。
なんだろうな。今さらになんか おしゃれに感じるよね。いろんなもんがね。
そうなんですよね。なんでしょうね。愛されてますよね。
ねえ。
まあ、絵の話、X がそこまでファンじゃないっていう方でも、ヒデは好きっていう方はいるでしょうし。
ああ、そうか。そうはいるだろうな。すごいね。いっぱい買ったんだね。
いっぱい買ったんですね。
さゆか。無理だろうな、リンゴさんじゃ。
まあ、
お酒をやめ、立つってことでしょ？
ああ、なるほどね。あ、そういうことか。明日から、なるほど。
明日から左右だけで生きれるかね。まあちょっと、できるところまで頑張ってもらいたいね。
まあ少なくとも、ヒデはそんなことしないです、
ね。まあロックだからね。
ロックですからね。
ロックだからね。
まあ、いやけど、やっぱりこう好きなものをね、あるときこう、一気にガッとやっちゃうっていうのは、たまにはいいんじゃないですかね。
いや、いいと思いますよ。そんな毎日買うわけじゃないから。
だから別に、白湯じゃなくて、また焼酎飲んでください。はい。
ハイボールね、ま、ウイスキー、
ね。はい、ハイボールとかも多いです、
ね。いいよね。
まあ確かに黒柳りんごさんが白湯を飲んでるって言っても、なんかどうしてもなんかうっすらそこ焼酎混ざってんじゃないかみたいなね。
もう、これはもう酒と呼ばないみたいなね。
なんかそう。
お湯割りは酒と買おうとしない。
お湯割りじゃ。その際お湯割りじゃないですかみたいな、すでにもう、ロック感出てますんで。
出てるんです。
いや、いいです、
ね。いや、でもなんかちょっとね、うん、いいですよ。こういう、ほっこりっていうと変だけど。
まあ、こういう。
なんか気持ちわかるな。
みんながね、好きなことをしてるのを見るのは、なんと
ね、気持ちがいい、ね。
こっちも勝手に嬉しいですね。はい。
はい、
ありがとうございます。
そんな感じですかね、今日は。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで、この番組では皆様からの日常を、ハッシュタグ、なごこそ、ハッシュタグ、日常報告でお待ちしております。そして、小木さんの、初小説、読んでほしいも、ネットにて販売中でございますので、こちらもぜひ、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ということで、皆様、今回もありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。この曲でお別れしましょう。僕の部屋からと3で、いい風吹いてるです。それではまた次回、さよなら。
また聞いてください。
ありがとうございます。
Yeah. もういないビーチ開ける缶ビール、浜辺に寝そべって気ままに歌って、落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態。今部屋の中です。でも窓を開けたら吹き抜ける風が心地よすぎて、アパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、まだ少し振られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。風は誰かに頼まれ